最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年3月28日土曜日、パーソナリティのはるかです。今日のオープニングトークですが、3月ももう終わりということで、いよいろ桜の季節が本格的になってきましたね。地域によってはもう満開のところもあるかもしれません。春の訪れを感じながら週末をのんびり過ごすのもいいですよね。こういう季節の変わり目は新しい技術が生まれる瞬間に似ていて、なんだかワクワクします。さて、この番組ではそんなワクワクするようなテクノロジーの最新ニュースやトピックを、私はるかが分かりやすく解説していきます。今日は宇宙の AI デートセンターという壮大な話から、 Apple の AI 戦略、そして開発現場を大きく変えつつある AI コーディングエージェントの具体的な活用法まで盛りだくさんでお届けしますよ。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずは宇宙と AI というなんだか SF 映画みたいな組み合わせのニュースから。テッククランチの記事で、エイザフラックスが20億ドルの評価額でシリーズ B の資金調達を交渉中という話題です。エイザフラックスはあのロビンフッドの共同創業者であるバイジュバットさんが立ち上げた宇宙太陽光発電のスタートアップです。今回シリーズ B ラウンドで2億5000万ドルから3億5000万ドルの資金調達に向けて交渉しているそうです。これが実現すると会社の評価額はなんと20億ドル、日本円にすると3000億円近くというとんでもない金額になります。すごいですよね。もともとエイザフラックスは宇宙で太陽光発電をして、そのエネルギーをレーザーで地球に送るっていう壮大なビジョンを掲げていたんですが、ここ数ヶ月で少し方向性を変えてきたみたいなんです。新しい焦点はなんと宇宙データセンターへの電力供給。パットさん自身がインタビューで語っているんですが、AI を動かすための電力を宇宙から地球に送るよりも、いっそのこと半導体チップ、つまりデータセンターそのものを宇宙に持っていった方がずっと有利だってことに気づいたそうなんです。この発想の転換、面白いですよね。今 AI の進化でデータセンターの電力消費量が爆発的に増えているのが世界的な課題になっています。その解決策を地上ではなく宇宙に求めたわけですね。スペース X やブルーオリジンといった企業も宇宙での分散コンピューティングに取り組んでいて、宇宙が新しいインフラの舞台になろうとしています。エイザフラックスの最初のデータセンター衛星は2027年に打ち上げ予定だそうです。地上のデータセンターと経済的に競争できるものを目指すと語っています。 AI の未来が宇宙にまで広がっているなんて本当にワクワクしますよね。
さて、宇宙から一気に地上に戻ってきて、今度は私たちの手元にあるデバイスの話。巨大テック企業アップルの AI 戦略に関するニュースを2つ続けてご紹介します。まずは925Mac から。アップルが Google のベテラン副社長を AI 製品マーケティングの責任者として採用というニュースです。アップルが引き抜いたのはリリアン・リンコンさんという方。彼女は Google に9年間在籍し、直近では Google ショッピングやあの Google アシスタントを担当する製品管理のバイスプレジデントだったそうです。まさに Google の AI 戦略の中心にいた人物といえますよね。そんな彼女が Apple では Apple Intelligence や Siri を含む AI プラットフォーム全般の製品マーケティングと製品管理を率いることになるそうです。アップルのマーケティング担当上級副社長であるグレッグ・ジョズビアック氏の直属の部下になるということで、かなり重要なポジションです。この動き、すごく興味深いですよね。アップルはこれまでも Google の AI ジェミナイの開発に携わっていたエンジニアリング VP を採用したりと、 Google からの人材獲得を積極的に進めています。これは単に優秀な人を集めているだけじゃなくて、 Google がどうやって AI 製品を開発し市場に投入してきたか、そのノウハウを丸ごと取り込もうという強い意志の表れに見えます。特に今回はエンジニアではなくマーケティングの責任者というのがポイントで、 Apple が AI 技術をどうやってユーザーに魅力的に見せるか、どうやって売っていくか というフェーズに本格的に入ったことを示唆しています。アップルの AI はこれからどう変わっていくのか目が離せませんね。
人材獲得についてアップルとグーグルの技術的な提携についてもさらに踏み込んだ情報が出てきました。同じく25Mac の記事でアップルとグーグルの AI 契約に関する新たな詳細が判明というレポートです。これによると両社のパートナーシップはこれまで知られていたよりも深いものだそうです。一番の驚きはアップルがグーグルの AI モデルジェミナイをただ使うだけじゃなくてアップル自身のデータセンター施設内で完全にアクセスし自由に変更する権利まで持っているという点です。記事では蒸留・ディスティレーションという専門用語が紹介されています。これはジェミナイのような巨大でパワフルな AI モデルを先生としてもっと小さくて特定のタスクに特化した生徒モデルをたくさん作り出すプロセスのこと。例えばSiri の特定の機能だけを動かすためのすごく軽くて速いモデルをアップル自身が作れるようになるわけです。これの何がいいかっていうと小さなモデルは計算に必要なパワーが少なくて済むので iPhone や Mac のようなデバイスの上で直接つまりオフラインでもサクサク動かせるようになるんです。クラウドに頼らないのでプライバシーに強いアップルの哲学とも一致しますよね。この技術を使って今年の WWDC開発者会議ですね、そこで発表される新しい Siri は過去の会話の内容を覚えて文脈を理解したり渋滞を予測してそろそろ空港に向かった方がいいですよみたいに先回りして提案してくれたりする機能が搭載されると噂されています。人材獲得と技術経験の両面から Apple が AI で本気の巻き返しを図っているのが伝わってきますね。今年の Apple の発表は本当に楽しみです。
さてここからはもっと開発現場に近い AI コーディングエージェントの具体的な活用方法について見ていきましょう。最近コードを書いてくれる AI いわゆる AI エージェントがどんどん賢くなっていますがそれをどうやって使いこなすかというノウハウがすごく重要になってきています。そんな AI エージェントに関する話題を4つ続けて深掘りしていきますね。
まずはキータの記事からエージェンツ .md 完全入門という話題です。皆さんはプロジェクトのリポジトリに readme.md というファイルがあるのはご存知ですよね。プロジェクトの説明書みたいなファイルです。今回紹介するエージェンツ .md はその AI エージェント版いわゆる AI 向けの説明書なんです。 AI コーディングエージェントってクロードコードとかGitHub でコパイロットとかいろいろありますよね。これまでの問題はツールごとに設定ファイルの書き方や置く場所がバラバラだったことなんです。例えばクロードコードにはクロード .md カーサルというツールには .cursalrules というファイルが必要で中身はこのプロジェクトはタイプスクリプトを使いますとかテストはバイテストで書きますとかほとんど同じようなことなのにツールを変えるたびに同じ内容を書き直さなくちゃいけなかった。これってすごく面倒ですし更新漏れの原因にもなりますよね。この問題を解決するために生まれたのがエージェンツ .md なんです。このファイル一つにプロジェクトのルールを書いておけば対応している AI エージェントがみんなそれを読んで理解してくれるという共通フォーマットです。 OpenAI や Google、Microsoft といった名だたる企業が参加する Linux Foundation のプロジェクトにも採択されていてすでに6万以上のリポジトリで採用されている自律的な標準になりつつあります。ただ注意点もあってツールによって対応状況が少しずつ違うみたいです。例えばサブディレクトリまで読んでくれるツールもあればルートディレクトリに置かないと読んでくれないツールもある。なので自分のチームで使っているツールの対応状況を確認するのは大事ですね。でもこういう標準化の動きは開発者にとっては本当にありがたいですよね。AI と人間がスムーズに協業するための大事な一歩だと思います。
AI エージェントへの指示を標準化するエージェンツ .md が出てきましたが
じゃあ AI エージェント自身をもっと賢くするにはどうすればいいんでしょうか。続いての話題は同じくキータの記事から、クラウドコードエージェントに入れるべきスキルズ20選です。この記事の書き出しがすごく秀逸で、スノー AI エージェントって思ったより微妙じゃないって言うんです。まるで OS を入れただけのスマホみたいに、ポテンシャルはあるけどアプリが何も入ってないから使いこなせないという状態だと、すごくわかりやすい例えですよね。そこで登場するのがスキルズという仕組みです。これは AI エージェントに業界のベストプラクティスとか、実際のプロジェクトで得られた経験値、あるいはこういう書き方はパフォーマンスが悪くなるからダメだよみたいな制約ルールを教え込むためのもの。まさに AI エージェントの地頭を良くしてあげるための追加アプリみたいなイメージです。記事では20個もの便利なスキルズが紹介されています。例えば他の便利なスキルズを AI 自身が探して提案してくれるようになるファインドスキルズとか、リアクトのパフォーマンスを良くするための64個のルールが詰まったバーセルリアクトベストプラクティシズ、AI が作る UI のデザイン品質を劇的に上げてくれるフロントエンドデザインなど、本当に実用的なものばかりです。ただし重要な注意点としてセキュリティリスクにも触れています。便利なスキルズの中には悪意のあるコードが混入している可能性もゼロではないので、インストールする前には必ずリポジトリの中身を確認することが大事だと警鐘を鳴らしています。まさにモデルは最低ラインを決め、スキルズは上限を決めるという記事の締めくくりの言葉通り、 AI をただ使うだけじゃなく、どうやって賢く育て安全に使うかという新しいエンジニアリングの時代が来ているんだなと感じますね。
さて、エージェンツ .md で指示を標準化し、スキルズで AI を賢くしたら、次はいよいよ実践です。前に掲載された私のクロードコードによるアプリ実装方法の紹介という記事が、 AI エージェントとの付き合い方を考える上ですごく面白かったのでご紹介します。この記事の筆者は AI エージェントを単なるコード生成ツールとしてではなく、まるで根気強く指導するべき新人プログラマーのように扱っているんです。まず最初に作るアプリのコンセプトや技術スタックをものすごく具体的に詳細に書き出します。これが AI への最初の指示、プロンプトになるわけですね。で、ここからが面白いんです。 AI が最初のコードを生成してきても、はい完成とは絶対にしない。最初のプロンプト通りに手を抜かず作れているか確認してとか、リンターのエラーや警告をゼロにすることといった定型文を送って、何度もやり直しをさせるんです。 AI がエラーを無視するために ESLint Disable みたいなコメントを書いてきたら、 ESLint Disable は未達ですとビシッと突き返す。まるで厳しいコードレビューアーですよね。さらにある程度動くようになったら、今度は人間がコードを細かくチェックして、ここの入力検証が抜けてるよとか、この実装だと後で問題になるよといった具体的な指摘を箇条書きで大量に投げつける。筆者曰く、相手は AI だ、これは悪くない、悪いのは全部お前の精神でいこうと。このユーモアのある突き放した感じ、最高ですよね。でもこれって AI の品質を極限まで引き出すためのすごく合理的な戦略なんだと思います。何度も難件つけて AI を煽り散らかすことで、最終的に品質的なアプリケーションを完成させていく。 AI との新しい協業の形としてすごく参考になるアプローチだと思いました。
個人が AI を鍛え上げていく話も面白かったですが、最後は AI エージェントをチームとして組織的に活用する、さらに一歩進んだ事例をご紹介します。前の記事、クロードコードエージェントチームで実現する AI のためのデータ品質向上プロセスです。この記事を書いたのはクラシルというサービスを運営するデリーのデータエンジニアの方です。彼らのチームでは AI に正しい判断をさせるためにデータの品質を格付けする TIA という仕組みを運用しているんですが、この TIA を上げる、つまりデータの品質を良くする作業が数少ないデータエンジニアの負担になってボトルネックになっていたそうです。そこで導入したのがクロードコードエージェントチーム。これは 複数の AI エージェントにそれぞれ専門的な役割を与えて、チームで連携しながらデータ品質向上のプロセスを自動化するという驚くべき仕組みなんです。例えばチームには6体のエージェントがいます。設計と計画だけを担当してコードは一切書かないデータアーキテクト、その設計書に基づいて黙々と実装を行う DBT データモデラ、そして変更前後で数値がおかしくなっていないかを自動でテストするマイグレーションテスターなど、役割が明確に分かれています。設計のような判断が必要なエージェントには高価で高性能なオーパスモデルを、実装のような実行部隊にはコストパフォーマンスのいいソネットモデルを割り当てるなど、コスト意識も徹底されています。特にすごいのが、従来は人間が数時間かけて行っていた数値の検証作業をマイグレーションテスターがわずか10分で、しかも人間より網羅的にこなしてしまうところです。さらにプロセスの最後にはスラッシュレトロというコマンドで、チームゼリン、AI エージェントたちに振り返りをさせて改善点を次の仕事に生かす仕組みまで組み込まれているんです。人間の組織論を AI チームに応用した、まさに未来の開発スタイルですよね。 AI を個として使う時代からチームとして運用する時代へ、その最先端を見せてくれる非常に刺激的な事例でした。
というわけで、今日は宇宙からアップル、そして AI 開発エージェントの最前線まで幅広くニュースを深掘りしてきました。 AI が私たちの生活や仕事をどう変えていくのか、その変化のスピードに驚かされるばかりですね。次回の更新をお楽しみに。はるかでした。バイバイ。